ひなりの
いかがわしいレイディオ。
あ、今日喋ることない。
でってけでって、
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
お、決まったな。
ちょっと噛んだ。
3週間に2回収録のペースでやってきます。
わ、はい、かりにくい。
2回、ま、更新して、
うん、はい、
1週間飛んで、
あ、まあそんな感じやね。
なんやろね、
うん、
そのペースが一番かな。
うんうん、やりやすいね。
毎週って思うと、
はい、
首が締まるし
ギュ
ッ。けど何回もね、
うん、
いいペースで撮りたい。
そうですね。
いいペースで撮りたい、
は
い、
自己紹介しますか。
自己紹介はできないな。
あれ。こんなに毎回続けてたのに。
なんでかっていうと、
はい、
まだ拾えてない俺。
なんで拾ってないね。
あなたもでしょ。
私は
最初のこと言葉考えてなかったでしょ。もうほらなんかこうアンガールズの田中みたいな
設定にな
る。
や
ばい。じゃあさっき言って。
はい、関西の酒飲みボードゲーマーりのりです。
イエーイ。
今日は氷結飲んでます。
氷結、氷結果汁。氷
結果汁。はい、
関西の、
うん、
ボードゲーマー。
うわ
ーうわー、イカです。よろしくお願いします。はい、2週間飛ぶとね、
うんうん、
忘れるよね。
忘れるな。
忘れるっていうか何も考えてなくて、
うん、
突然撮るっていうか打ち合わせも今回は全然打ち合わせまともにしておりません、
はい、そうやな。ちょっとダラダラ喋る回かな。
ダラダラ喋りましょう、うん、というかうちあの通常回ばっかりやからね。
そうやね。
ツツってなったり。通常会ばっかりやからね。
そうだね。特殊なことしないから、まあ、まったりと。
いやー、人呼ぶの難しいからね。
うん、
人呼ぶっていうか、そうそう、あ、このペースを気に入ってもらえてると勝手な想像してる
から、うん、でもイカさんはすごく最近だからあの積極的になってきてると思うよ。上から目線。今までそんなね外に向けてあんまり行ってなかったけど、この間もなんかゲーム会とか行ったんですか。
この前、
はい、
なんか最近よくカタンで絡むので、
あ、
なぜか東京でやってるカタンの名人戦っていうのに、う
ん、すごいな、アクティブ。
突然行きました。
東京まで。
なんでかっていうと、その、まあ、以前出ていただいた末村さん、
はい、
末村さんはいつも大会の時には車ぶっ飛ばして東京まで行って、
うんうん、
で思いっきり頑張ってそのままぶっ飛んで帰ってくるらしい。
なるほど。 あの人はね、もう関西カタンクラブ主催ですからね。
あの人ね、ゲームし始めるといつ寝てんのか分かりません。
そうやんね。だからスノーの酒場にも来てくれるけど、うん、そのままゲーム会やってスノーの酒場にいて夜中までいてまた次の日ゲーム会とかやってるから、
うん、金曜スノーの酒場来て、うん、そのまま出発して土曜日やって寝ずにいろんなことやって、うん、日曜日も寝ずにいろんなことやって、はい、日曜日の夜にスノーの酒場さんに来ますから。
やばい。
寝なさい。何回も説教してんねんけど寝てくれない。
寝てくれないか。それは仕方ないな。
なんやろな、めっちゃ羨ましいんですよね僕。寝るんすよ。
寝るやろ。
思いっきり寝るんすよ。
寝るやろ、そりゃ人間である限り寝るやろ。
いや、ちゃうねん、その寝方が尋常じゃない
の。あ、ものすごい寝ちゃうの。
うん、もう完全に死んでると一緒のようなこう、
うん、
あの起きて体が痛いって思うほど寝たことありますか。
いやあんまりないけど。
腕が明らかにおかしな方向で寝たことありますか。
まあそれはね、年取ってるからじゃないですかね。
いや、年取れば取るほど寝れなくなってくる、
うん、ああそれは聞くよね。
なんでかっていうと体力がなくなると、
うんうんうん、
寝る時がめっちゃ体力使ってるらしくて。
へー、意外と
意外と意外と。めっちゃ寝てる時体力使うらしくて、その体力がなくなるから、
うんうんうん、
あのおじいちゃんおばあちゃん早起きらしい。
ああ、じゃあ10時間寝れるのは素晴らしいことやな。
ということは、うん、最近 食って寝てしまうとかあんねやんか。
はいはいはいはい、結構寝るのじゃ。
つまりカロリー取って寝るから、寝ることにカロリーを集中して使ってるかもしれん。
なるほどね。
ああ牛になるね、
はい。で、東京に行った時の話は。
その話せなあかんか。
うん、なんかなんかあるやろ。
で、そのままぶっ飛んで行って、はいはい、あの、滋賀の琵琶湖を見たりとか、うん、その、こう、点々と、うん、あの、サービスエリアに泊まっていくんですよ。
何人かでね、行ったんですよね。車乗り合わせて。うわ、楽しそう、旅行みたい。
濃いメンツでしたよ。うん、あの、僕、はい、末村さん、
はい、
スノーの酒場スノーさん、
あ
ー、それで、某、ティローさん。
T さん。
T さん。
T さん。
T さん。はいはい、この T さんは、こう、かなり濃いキャラなんで、また、スノーの酒場に行けば会えるから。そ, その人たち4人なんで、うん、うるさい。
あ、車の中がうるさい。
うるさいと思ったら、急に、チーンってなってる。まあ、スノーさんになるとね、もう仕事終わりすぐ出発っていうか、その日、ね、お店早く閉め張ったりしたから。
もうかなりね、カツカツやん、ね。
よう行くなとか思いながら、まあ、ズドンと行って、うん、なんとか着いて、会場とか、はいはい、その、まあ、主催の人のお手伝いしたりとかね、うん、あの、末村さん、さすがいろんな人と。
なるほど。すごい、輪が広がるね。
で、行って、で、うん、それで会場、
うんうん、
で加担するわけですよ、
はいはい、
やっぱりこうすごい
何話の加担にこの間参加しましたけど、
うん、何話の加担の時は、うん、やっぱり大阪やからホームやん、
そうやな、
だからちょっとした安心感あるけど、うん、東京のアウェイ感、
アウェイや、
まあけど雰囲気はそんな変わらんかった、
へえ、
うん、あ、加担やる人は一緒やなって、
なるほど、まあこの間もね全国から集まってきてたし、うん、そうそうそう、何人かメンバー被ってたかもしれないね、うん、
それで、その時、
うん、
あの一番卓、
はいはい、
その
第一テーブル、
第一テーブル一番から18番ぐらいまで70人ぐらい参加しちゃったんかな、
はい、へーすごい、
それで一番卓が立体加担やった、
うん、ああ、なるほど。そこだけは、その立体加担でできるっていう。
3D 加担？
はいはいはい。
後々、決勝卓になるための卓を、とりあえず予選の時は使うっていう状態だったんで、
うん、
その時に、
うん、
立体加担なので、
うん、
とてもや、まあ、正直やりづらいんですよ。
ああ、そう、私も写真で見たことがあるんですけど、うん、まあ、山みたいな感じで、
ちょっと。山はね、山なんですよ。
立体的になってますよね。うん、
それで、あの、数字あるじゃないですか。数字置くやつ。数字のチップが山の、その、加工に綺麗に収まるっていう。
へー、なるほど。
で、それでやるんですけど、すごい、置きにくいんですけど、まあ、雰囲気はいいんですよ、雰囲気。
ああ、そうやろな。
なんか、硬い感じ。硬いというか。う
ん、なんか、コマも、その、家も木製チップとかじゃなくて、プラスチック。うん、
なんか、すごい。
なんか、複雑な形してたよね。
がっちりしてた。
うん、
がっちり。あの、金属感があった。
へぇ、
金属じゃないかもしれんけど、金属感があった。
なるほど。すごいね。高そう。
それで、させてもらって、
うん、
その次、どうやったかな、まあ、カタン、それで、まあ、
何回かね。
ね、4回やりまして、みたいな感じで、そのカタンの勝負の内容は、まあ、僕、相変わらず頑張ってロンゲストロード取りましたよ、と。
ああ、相変わらずそうなん好きやもんね。
その、どうしても、まあ、ロンゲストロード最大道賞。
はい。
道をいっぱい引いた人に2点入るっていうカードが僕大好きで、主目的がそれになることが多くて、あー、バラしてしまったな、バラしてしまったな、僕の手口バラしてしまったな、
アイカさんとカタンをしたらロンゲストを邪魔しましょう
困るだからこうそのね、カタンをやりまして、
はいはい、
それでいろんな交流も、
うん、
あったかなかったか
どっちやねん、
まあ、あの大阪からね東京に行った方がおられて、うん、その人に会うっていうのも主目的やったわけですよ、
そうですね、
S さん、
S さんはいはい、いろんな、まあじゃあ目的は達成されたわけ、
まあ、目的も達成して、それで打ち上げで、うん、あの中華料理屋に行ったり、
は
あ
は
あ、その中華料理屋が一軒目というか、その本来行こうとしてたとこが、うん、なんかダメやったみたいで2軒目に行ったりとか、ちょっとハプニングもあったんですけど、
イカラジ広めてきた、
イカラジ一切
あれ
全然
交流してないじゃないですか。
俺は広めないよこの
件。全然外交してない。
それはあなたがやりなさい。
ああ、じゃあ外交員として頑張ります。
一切広めないよ俺。もう僕に聞いてもらって初めてそのことを言うかもしれないですけど、僕から発信することはありません、
まあなかなかね、うん、言えないですよね。ポッドキャストやってるんですよつって、
ポッドキャストをやってるんで聞いてくださいよとは言えない。
まあ確かに、
なんていうんですかね、自意識が無常って過剰じゃなく、はあはあ、無常
無常ない、自意識がない、
自意識はもうマイナスやから。俺のこと喋ったらみんな困りはるって思う。
いやいやいや。
まあそのレベルまではネガティブじゃないけど、まあ、それはまあ放送以外でネガティブになるわけですけど。だからそのけど、まあ声かけていただいたら超喜ぶ。
あ、そうですね。
超喜ぶけど、
ぜひ言っていただきたい、声かけていただきたいですね。
はわはわするやん。
はわはわはわ、コミュ障発動する。
イカさんですよね。はわはわってな
るやん。まあそうですね。
リノリ、
私はすごく楽しいけど、
突然リノリさんですよね、
あ、聞いていただいてるんですか、すみません、ありがとうございますってなるやん。
いいな、そういうパターン俺も作りたいな。遠くの方から知ってる声が聞こえてきたのでみたいな感じで近寄られてたよね。
そうそう、すごい嬉しかった。
大阪のゲームマーケットの時でも、あ、その声聞いたことあるって言われてた時は、
あ、言ってくれてんねんな、いや、イカさんも聞いてくれてるやろ。
聞かれてるなーっていうのがありましたね。だからまあその強行軍で名人戦とか行ったりして、ちょっとアクティブになろうとはしてます。
うん、すごい。
で
いいことや。
もう一つその、
はいはい、
ダルニさんって方が
いる。ああ、ダルニさん時々聞いてあのコメントとかくださいますよね。
その方が主催で、うん、北加賀屋で喫茶店やってはる、うん、シュシュっていうお店やったかな。
はははは、
そこのお店で、
うん、
食べ物を食べ放題しながらボードゲームをやるっていう会にちょっと、
うん、
僕行ってきました。急いで。
ああ、なんかね、私もツイッターのやり取り見てたんですけど、うん、当日に空いてますかって聞いてたよね。
うん、うん、なんかどうしようかってずっと悩んでた。なんか
参加できてよかったね。
あの、知ってる人が何人かいる、
うん、
大丈夫、行こうって思って行こうとしたらダルニさんが遅れますってなって、
主催が
遅れますってなったら、俺はどうすればいいんだ、入っていった時にコミュ障爆発でそこで暴れたらどうするんだってなったんですけど、うん、その結構、その、うん、何話の方の時かな、お話できた、うん、テチュロンさんって方、
はいはいはい、
あとロンメイさんかな、うん、いはったので、その、うん、あのまあ常連さんだったのかな。
あ、よかったね。
あの、教えてくれて、
爆発せずに済んだ、
死なずに済んだ。思いながらそのゲーム、その、うん、カレー食べか、カレーやったんですよ。カレー食べ方
すごい、いいやん。
でジュースもいっぱい準備してくれてて、あ、このシステムいいなと思う。めっちゃいい。それでこう、うん、ゲームやったりしまして、あの僕がおすすめのフォーリングとかちょっと、
あ、持っていったん、
うん、説明したりとか、
うんうんうんうん、
ダイスのパンデミック、
うんうん、あパンデミック
持ってきてはったので、それ
キュア、キュアじゃないか、
キュアっていうんかな、
ダイスパンデミック、
まあ、ダイスパンデミックって今は言うとこ。
そうですね、
あの三角ぐらいの答えを常に言ってこ。
違うって言われるかもしれない。
違うって言われたら困るから、うん、それダイスパンデミックがすごい面白くて、
そうなんや、私ね正直ねパンデミック苦手なんですよね。
面白いというか、
うん、
普通のパンデミックやとちょっとスコットランドヤード問題が発生するじゃないですか。
はいはいはい、どなたか一人がちょっと奉行をしてしまってとか、
そうそうそう、奉行してしまう感もちょっと出たりすんねんけど、
ね、後の人は初心者とかやったらまあついていかざるを得ないみたいな、
うん、そうそうそう、うん、ダイスのパンデミックになるとダイスがうまく出ないといけないので、う
ん、
選択肢がダイス振る人に結構、
なるほど、
振れると思うんやったら こっち、
うん、
自信がないんやったらこっちみたいな感じで選択肢を委ねたりできるので、うん、その奉行問題が若干発生しにくい。
なるほど、うん、まあまあ言ってもね、ダイスを振る人に任せてみた、うん、ダイスが出なかった、
そうそう、
それで攻めるっていうことはなかなかないですからね。
ダイスなので、
うん、あ、仕方ないなってなる。
攻めるとしてもめっちゃ運悪いっていう攻め方もあるし。
そうやな、
その攻めないうまくいったらうおーってすごい、
うんうん、
いつもよりうおーってなるし、
あ確かに喜びが大きいかも。
だから抑揚がある、
うんうんうんうん、
あとそのダイスの抑揚足すパンデミックの、はい、抑揚が、
そうなると面白いかもな、
相まって盛り上がらない点がす、ほんと少ないというか、盛り上がる点ばっかりになるから、
あ、めっちゃいいやん。
あの初心者というかパンデミックのボードの方いきなりしてもらうんじゃなくて、
うん、
まずダイスのパンデミックで雰囲気と、その拡散したら大変なんですよっていうのを掴
んでもらってから、
掴んでもらって、ま
あ、通常のパンデミック
をやってもらったら、
うん、
なんか順番的にいいな
って、はいはいはい、入りとしてすごくいい。
そうパンデミック突然あれボードの方やって、
うん、
うんっていう人も、
まあ、
多少聞くのよ。
私はそうですね、
うん、うんってなる。
うん、そうやね、まあ最初とかのイメージがあると思うんですけど、うん、一番最初にまあ奉行的なことがあったりとか、
うん、
そうそう、あの結局ゲームと戦うっていう雰囲気がちょっといまいちわからなくって、
りのりさんが、
うん、
あの協力ゲームが若干苦手やねんな。
そうそう、苦手、
うん、けどそれは、
うん、
ダイス振ることにより、
うん、
その協力ゲーやけど、うん、一人一人が活躍する場がないと、うん、うまく全然いかへんゲームやから。
なるほど。
そのサイコロでうまくいったってなるだけで、その
嬉しいな、きっと。
その協力芸やけど、
うん、
その一人が頑張ったみたいな、今回活躍したっていう感じが出るんちゃうかな、うん、
ああめっちゃいい、また私もやってみたいな、
うん、なるほど、やってみてくれ、
う
ん、俺は多分 買わない
あ、そうどっかでやります、
はい、どっかでやりましょう。じゃあ、ダラダラの雑談は後半戦へ続く。
はい、はい、
後半？
後半ですよ。ただの雑談の前半からつながる後半。
あー、その間に、
はい、
また僕らで15分ぐらい雑談してしまいました。
はい、イカさんの話をしたので、
うん、あのりのりさんが最近、
はい、
何か活動を、まあ、しょっちゅうしてはるとは思うんですけどまあちょっと聞こうかなと。
そうだね、最近、大人のボードゲーム部っていう活動をされてる、前田さんの、
はい、
ところに初めて行ってみたんですよ。前から気になってたんですけど、
大人のボードゲーム部って少人数よね、
うん、少人数かもしらへん。一応なんかネタでさ、
うん、
あの泥団子作れないと入れないとか、うん、なんかすごい高い規定があるみたいなこと言ってるけど、まあ、正直多分田中さんじゃないよ、前田さんと
田中さん
前田さんと友達になれば入れるのでは。
前田さんが思いっきり嫌ってなければ大丈夫っていうことなの。
一応まあそんな感じで結構身内的な集まりで、半クローズみたいな感じなんですけど、一応いつ開催しますよみたいなことはツイッターで言ってくれてる回だったので、でブログでもまああの部活動の様子を紹介してはったんで気になってて、結構ね、だからボードゲームを中心にやるというかは、言うよりかは、あのまあ、お酒持ってきて飲んでみたりとか
そこやろそこやろ、分かった、
それそれ、
りのりそこやな。
前のね、お酒飲んでる回めっちゃ羨ましくって、うん、行きたいと思って、うん、で前回はあのうまい棒選手権をしてたんですよ。
うん、してたね。
いろんなうまい棒を持ち寄って、うん、多分ねあれ全部で100個以上あったと思うんですけど
100個、もっとあったやろ。
もっとあったかもな。なんか30の箱がね、
30のパックが写真では10個ぐらい並んでた
やろ、うん、
多分
300、おそらく
さらにキュウリ挟んで貼ったやろ
そうそう、なんかうまい棒の代わりにキュウリ持ってきたりね、
うん、
して、ね、みんなでうまい棒を食べ比べて、
うん、
どれが美味しいかの選手権をやってみたりとか、うん、してて
それをね、ツイッターに上げ、
うん、
あのブログで上げてはったからね、
うん、でまあ今回行きたいと思ったきっかけが、
うん、
あの前田さんが、コルトエクスプレスを持ってきてあげるよって言ってて、
うん、
でそれをやりに行ったんですよ。
そうよね、俺持ってないからね、うん、すまん新しいゲームは持ってなくてすまん
いやまあゲームはね、持ってる人のところに行ってやるのが一番ですね。
一番やな、
うん、で
最近ねその方法がね取れるからね。
そうなんですよ、まあ、7月6日に、
うん、
ドイツ年間ゲーム大賞2015年のやつが発表されたじゃないですか、
うん、されたね、なんか SDJ、
う
俺略とか知らんねん。
わかんない。
俺いつもあのドイツゲーム大賞って言ってたから。あの赤いマーク、赤いマークって言ってたから。
そうそう。すごい、だからツイッターとかでもね、みんなどれが取るやろうって、やっぱマチコロがノミネートされてたんで。
それがね、注目の的やった。日本がもし、
そう
この賞取ったら。
取るかもって、
うん。えらいこっちゃと。
なってましたけどね。うん、結局はまあまあコルトエクスプレスだったわけで。
うん、そう。ね、あの、か、カーテンというかね、
うん、
それをバッて開けるときに、カーテンって
感じで。生放送見てたんや。
見てた、ストリーミングというか、
なるほど、
それで見てて、あの、なんかこう、ドキドキしたよ、めくると
き。もしかしたらと思うもんな。
ブームサービスカーテンエクスプレスみたいな感じで。
まあ今回はね、あの、ジャパンはこう、残念でしたが、
うん。もうすでにコラージュ作られてたけど。
あ、マジで、すごいな。コラ作さ、すごいな。
あの、オリンピックの東京の時に、コルトエクスプレス、マチコロとか書かれてて、
ね。なるほど。
あ、そっちと合わせるみたいな。
面白そう。
あったけど。うん。
うん、で、まあ、それをやりに行ったわけなんですよ。
あー、うんうん、なるほど。
他のこともね、他のゲームもいくつかやりましたけど、まあ、正直、夜8時から始まって、
うん、
朝までやってたんで、
うん、ね、
そう、
さすが大人のね
そう、夜中のボードゲームなんで、
はいはい、
まあまあそれをやらせてもらったんですが、
うん、
なので感想を言ってもいいですか。
いや、ずっと俺聞く体勢やん俺ずっと ここでじっとしてるやん。俺どっか行ってないやん意外とね、俺聞ける方やで、
はい、何がさ面白いと思ったかっていうと、まあ、見た目なんですけど、
うん、
みんなが結構写真上げてるのが、
うん、
立体的な列車の写真じゃないですか、
うん、
あれね、人数によって組み合わせが違うみたいで、
ほうほうほう、
まあ、3人やったら3両
3両しかないの。
そう、うん、5人やったら5両なんですよ、うん、私5人でやったんで。
何まででき
る
の？
あれ何までできるんやろな。あ、ね、もう一両列車はあったんで、おそらく6かな。
もっとこう、某ポッドキャストみたいに、こう、
何人から何人、
何分、何人から何人何歳以上みたいな感じを紹介してみ、調査してない。
今度やります。
あ、今度。今度からやろうな。
まあ、おそらく6人かな。
あ、はいはい、
そんな感じで一応
6両
ぐらいまでいけて、でまあ5両でやったんですけど、
はいはい、
その中に立体的な列車の中に、ミープルみたいなのを入れるわけですよ。
ミープル、
うん、うん、人のコマで、
うん、
でそれが、列車の上部分、
上、
あ、屋根部分と、
なんか屋根と中とあるよね。
そうそう、両方に、移動できるわけですよ。
移動、その上行ったり下行ったりでき
る。まあフレーバーとしては、テキサスみたいな、
うん、
感じで、私たちは列車泥棒みたいな。
ボードにサボテン書いてあったよね。
そう犯罪者なんですよ
犯罪をした、まあ、よくある西部劇。
そう、はいはい、そんな感じの、うん、イメージで、まあ、キャラクターがそれぞれついてるんですけど、はい、ちょっとボインのお姉ちゃんとか、
うん、
なんかテキサスハットをかぶった拳銃を持ったおじちゃんとか、
はい、
そういうキャラクターごとに、まあ、特殊効果があったりするゲームなんですけど、
うん、なんか、キャラは必ず1人1キャラ。
そう
で、もう公開情報
です、それは。
あなたはボイン、あなたはイエーみたいな。
そう。
なるほど。
そんな感じで、うん、まあやることといえば、その列車の中に落ちてる宝石とか、
はい、
お金とかを奪う。うん、
ああ、
うん。落ちてるんで奪えるんですけど。
テーマ的には、
うん、
テーマ的には多分集団で強盗して、電車で乗って仲間割れしたっていう設
定なのかな。ああ、そうかもしらへんな。
そういうテーマ聞いてない。
ふわっと説明された。
あ、なるほど。
はい。で、それを一番まあ最終的に持てた人が勝ちっていうゲームなんですけど、はいはいはい、自分たちのミープル以外にも、もう一人保安官っていうミープルがいるんですよ。
保安官は、あれやな、敵やな、明らかに。
敵、敵。で、自分たちのカードを出してできることは、
はい、
その保安官を動かす。
うん。
おは、まあ、自分たちの駒を上下、左右に動かす。
はいはい。
それか、もう一つ、相手を撃つ。
撃つ、はい。
うんうん、撃ってしまうとか、そういう、うん、まあまあ、いくつかのパターンがあるんですけど、はい、それを、出していって、
うん、
順番にこなしていくっていう感じなんですよ。
それって何かカードを出して、うん、だからその行動ができるとか、うん、それとも全部の行動を選べる？
言ってみたら、あれ何やったかな？
何やったかな？
最初に行動を決めとくゲームあるじゃないですか。全然雰囲気違うけど、ボードがあって。
クシディット？
クシディット、
うん。
そうそう、クシディット王国みたいなイメージやなと思った。
それはもう先に行動を何か。
そうなんですよ。
え、なんか、え、
順番に回るのは回るんですけど、自分の番に回ってきたら、あ、この人はこの前のターンで横に移動するって言ってたから、うん、自分も横に移動したらいいなとか、あ、そういう予想はできるんですけど、
前の人の行動して次に出番回ってくるから、
うん、
普通のゲームじゃないの？
いやいやいや、4ターン、うん、4ターン先の行動まで決めるんですよ。
あ、
4ターンかな。うん、まあまあ。
それカードで？
カードで。
カード手札何枚持ってんの？
手札ね、6。
6枚中4枚を伏せておくみたいな感じ、
うん、そうそうそうそう、ははは、あ、伏せておく場面もあるし、表に置く場面もあるんですよ。まあそれはターンによる。ターンによる。
ターンによるの、
うん、
あ、このターンは裏、このターンは表。
そうそう、あ、そうそうそう、トンネルの中に入ってるっていうあのフレーバーなんですけど、はいはい、暗くなるから見えない。
あ、
うん、
トンネルの中入ってるから裏返し。
そうそうそう、
だから2ターン後はトンネル、うん、3ターン目になると外やから見、行動が見えるみたいな。
そうなんですよ。そんな感じに進めていくゲームで、
トンネルはいつ通過するとか決まんの？
一応ね、カードをめくった時にそのラウンド、うん、1ラウンド4ターンあるんですけど、うん、この3ターン目でトンネル入るなとか、それは分かりますね。
なんかそのターン、いつトンネルあるよカードみたいなのがあるの？
うん。
ごめんな、質問ばっかりで、ごめんな。多分ね、他のゲームの紹介やったらこの形式ないと思う、うん、
あ、
ひたすらクロートがひたすら質問を投げかけてそれにひたすら答える形式のゲーム紹介
なかなかない、
ね、まあ、なかなかないと思うし、俺結構イライラされると思うけど、まあ、これはまあ、あの、新しい形式をちょっと醸し出していこうと。
はい、まあ、ワンラウンドがカードめくった時に、あの、書いてあるんですよ。その、四角で4つ。4ターン。
カードをめくると4ターン。
そうそうそうそう。
まあ、ラウンドかな ?4 ラウンド1周、4周するから4ラウンド。
うんうん、
4ラウンド先まで、どういう形に今後なるか決めて、4ラウンド分やって、
うん、
で、
そのターンの実際に動くのが始まりますって感じ。うん、
で、全部解決して、
うん、
次の、まあ、カード4ラウンドまで決めるカードをめくってを繰り返すわけです、
うん、そんな感じです。
なるほど。
そうそう、だから、まあ面白いなと思ったところは、カードを、うん、まあ、予想して、
うん、
次、あいつが隣の車両に行くから、
うん、
私はここのダイヤを取れるっていう予想をしたりするじゃないですか、
うん、
それが、まあ、うまくいかない、
まあ見えてたり見えなかったりするし、
そうそうそう、ところだったりとか、うん、あとは保安官を動かすカードも他の人が動かしたりするんで、自分が自分のところに保安官が来たら、もうその時点で逃げないといけないんですよ、うん、
保安官と一緒のとこにいた時点で、うん、自分のキャラクターを
上に逃げる。
上だけ？
上だけやねん。
左右ダメ。
ダメだった。
なんで？
わかんない。
まあ上に逃げる、
うん、
保安官は必ず列車の
中しかいない。そうそう、中しかいないね、うん、
だから上に逃げる、
うん、
上と中でなんか差がある？
あ、一応ね、銃を撃てる距離っていうのが差がありました。はは、銃を撃てるのが中だったら隣の車両にしか撃てないけど、上にいると結構風通しがいいんで、
あ、見えるから、あの、そうそうそう、結構遠くまで撃てる、
遠くにいる人まで撃てる。
だから上に行ったら撃たれるリスクが高いけど、
う
ん、保安官には捕まりにくい。
ああ、確かにそう
だな。下にいると、あの、うんうん、撃たれへんけど、まあ、宝石とかもあるし、
うん、そうそうそう、結局それを取らないといけないんで、まあ、下にいないといけないんですけど、うん、
だから上に行ったら、あの、点取れない、殺されやすい、ボロボロやけど、うん、保安官には捕まらない。
そうやな。そうそうそう、
保安官は絶対逃げるってだけで捕まるとかはないんや、
うん、捕まるとかなかったな。
ただのお邪魔キャラやな。
お邪魔キャラやった。
なるほど、
うん、だから一応なんかあれってファミリー系の、対象で受賞したんですよね。
ああ、そうね、フランス、
うん、ドイツ年間ゲーム大賞って、
ドイツ年間ゲーム大賞は、
うん、
ドイツ年間ゲームの最強を決めるやつ。
あ、じゃあすごいやん。
そうそうそうそう、
へえ、
まあ、最強というか、まあなってるな、審査員が好きやったやつ、
うん、もう一個のさ、ブルームサービスは、
あれはエキスパートゲーム大賞。
はあはあ、あれはどう違うの？
むずい、むずめのやつですごいやつ。
そうやろ、あれゲーマーズやろ。
うん、そうそうそう。
こっちはちょっと簡単めやろ。
まあ、簡単めというか多分広域に受けがいいゲーム、うん、
なるほど、
だから子供でも面白い、そうそう、だから大人でも面白いとか、うん、見た目がいい、うん、難易度はそこそこあるとか、あ、そのプレイアビリティが高いとか、
はいはいはいはい、
あのデザインがいいとか、うん、そういう全体的なものを通して、うん、あの年間ゲーム大賞っていうのは多分決めてはると思うんだけど、決めるのは審査員やから、
まあ、そうやな、好み
基準をどうしてるかっていうのが、うん、俺的にはちょっと年代によって変動があるような感覚があって、
あ、じゃあその年の審査員によるんかな、
多分なんかこう、うん、花火っていうカードゲームが受賞したっていうのが、はいはいはいはい、俺にとっては大ショックなわけ。
へー。
ドイツ年間ゲーム大賞はコンポーネントがしっかりしてるものが取り続けてたわけよ、
うん、なるほど、まあ、今回もそうですしね、結構立体的なコンポーネントやし、
見た目が結構しっかりしてたり、コンポーネントがもう重厚というか、
うん、
しっかりしてるものが取りやすいという感覚にあったのに、うん、花火が受賞したことによって、ね、ただのカードゲームは絶対受賞しないって俺古い頃は聞いてた。
なるほど、
うん、だからこうノミネートされてもカードゲームやから絶対落とされるやろっていうのが、
うん、
俺的には常識やって。
へ、
でも花火でそれが崩れたから、うん、おー、どういうことなんやろうっていう、ちょっと俺の知ってるボードゲーム大賞とはちょっと変わったなっていう感覚はあってんけど、
で
コルトエクスプレスが出て、
うん、
ちょっと戻ってくれたかなっていう、
まあまあコンポーネントすごい、ね、華やかで、でファミリー向けかなと思った。
そうそうそうそう、
私もただまあカード出してればゲームは進むんで、
うんうん
うん、あとはね、その周りのフレーバーとして置いてるサボテンとか岩とかがあって、あれはね一応立体造形するんですけど、うん、立体的に組み立てるんですけど全然ゲームに関係ないんで、
うん、
あれがね面白かった。
ツイッターで邪魔って書いて
そうやねん、実際さミープルとかを下に置くのに、うん、サボテン置いてあったら邪魔。
いやけどそこまで食べよ
雰囲気ね。
そう、そこまで食べて初めてこう、うん、そのね、ドイツのゲームというかヨーロッパのあの外国ゲームの強さっていうのが出てくるのかなと、うん、だから人生ゲームも、
うん、
山なかったらちょっと寂しない？
ああ、立体的なね、
立体的な山、あれなかったら若干寂しない？
まあそれはあるやろな、ただのボードやったら、
そう、ただののっぺらとしたボードよりかはある程度どっかが立体やったりすることだけで、まあね、なんかやる気が出るね、
うんうんうんうん、そういうところがあるかもしれへんね、うん、
最後一個だけ聞いていい？
はい、
勝利条件と終了条件だけ教えて。
終了条件は一応その駅が決まってるんですよ、そのターンっていうのが駅なんで、
はい、
その4駅とか5駅、うん、先に行ったらそのラウンドで終了っていう形で、でその時に一番お金をたくさん持ってた人やな。
はあ、はあ、はあ、うん、へえ、じゃあもうめっちゃシンプルやね。
うん、シンプルで分かりやすかった、
ね、キャラによって結構極端とか聞くし。
ああ、そうそう、それで結構強さがあるかなっていうことを事前に言われてて、うん、
だからどっちかというとロールプレイ的なはしゃぎ方した方が面白いのかなって。ちょっとね最近そういうロールプレイをするような、
うん、はいはいはい、
例えばアンドールとかの、うん、そういうゲームになると達成系あれって、う
ん、
達成、
はあはあ、
そのファンタジー世界で協力ゲーで達成 していくような、
うんうん、
そのちょっと TRPG 感あるようなゲームとか、ちょっとねキャラのフレーバー強いゲームが増えたなと思って。
なるほど、
テーマがちょっと
打ってやるとかなんかそういう、そうそうそう、アホアンカーが来たみたいな、
そうい
う楽しみ方もできるかもしれへん。
じゃあ、そうそう、いいフレーバー、
うん、
いいフレーバーいっぱい入ってんでね、うん、なるほど、
喋りすぎたな。
コルトエキスプレスの紹介をリオリが頑張ってしていただいたのを俺がひたすら突っ込むという回でした
はい。
エンディングです。
はい、
エンディングっていつも何してたっけ
なんか雑談してた。
あー、雑な談。
はい、今後さ7月26日に、
うん、
ニューイッチの、
うん、ニューイッチって何ニューイッチってなんだ。
スノーの酒場と関連がある、
うん、
マジック・ザ・ギャザリングの、うん、カードゲームショップかな。
カードゲームショップね、
うん、
あれなんかポッドキャスト始めはるみたいね。
あー、マジで。
うん、 えらいこっちは敵がけど向こうはマジック・ザ・ギャザリングやから
そうそう被らないっすよ。
まあうちも一回マジック・ザ・ギャザリングの話をグダーっとしてディスロ、うん、
そう、まあ結構ね完全にあの、まあ、モテギさんとスノーさんがやってるんですけど、うん、身内なんで、
うん、まあ俺らが聞いて面白いと感じるでしょうけど、
うん、
あの知らない人は、
ね、そうですね、
なんかよくわからない感じかもしれませんが、
そうマジックに興味ある人は聞いてもらったらいいかなっていう感じの、うん、それが あるのと、うん、そういうのがあります。
ごめんごめんごめん。
あとでニューイッチがそのなんか、うん、7月26日に大会するらしくって、
大会ね、
うん、別にこれは何もお金を渡されたわけでも何でもないんですが、単純に
じゃあもう宣伝やめとく？
やっとくか。
いやいやいや、ね、またなんか、一マナでももらおう。
私が、なんか、あの、旗で、マジック・ザ・ギャザリングやってる旗でドミニオンをやるっていうんで。
なんかドミニオン大会やるっていうね。
そうそうそうそう。はい、そこに参加しようかなと思ってて。
だから、マジック・ザ・ギャザリングの大会が基本なんですけど、マジック・ザ・ギャザリング以外に、ボードゲームの、場所も作りますよと、ね、うん、なぜかというと前回借りた会場借りてやってみたところ、はいはい、うん、半分場所が余ったらしい。
余ったのか。結構広いんだね。潰れるっていう噂の、
潰れるとか、無事お勤めを終えた閉館
するっていう、東淀川
交流センター、はい、そこがね、
結構広いんだね、
まあ、うん、まあまあでそこでボードゲームとかもやりまして、
そうみたいね、
まあ、僕らも行く予定です。
うん、はい、なので、はい、参加する予定なんでちょっと宣伝してみました。
そうですね、
はい、
なんかお暇ならどうぞ、
うんう
ん、私寂しいの
全然宣伝する気なさそう、そのどうぞ
お暇なら来てよね、
はい、まあこんな感じかな。
うん、まあそんな感じで、
はい、じゃあ
どんな感じ？
うちの宣伝もしますね。
はい。
はい。このラジオのご意見やご感想は、ブログで案内しているアドレスや、いかがわしいラジオのツイッターアカウント、@ikarajiでいただけると大変嬉しいです。iTunes にも登録されています。ポッドキャストで、イカとリノリのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。
いやー、もう世の中便利になりましたな
それなんなん、必ず言わなあかんやつい
や、なんか後ろ寂しいやん、
ね、はいって言っといたいね、はい、
いやいやいやいや、ここは便利やっていうことを俺は押していきたいね、というわけで、
はい、
世界のさようならのコーナーは、
はい、
残念ながら存続します。
あ、します、しちゃいます。
今見てるサイトさんで、
はい、
この、さよならの言葉が50個以上あるらしいんで。
ああ、じゃあ50はやらないといけない。
持ちますね。50回、さよなら言えるか、
うん、
僕たちが諦めるか。
そうですね。
いや、諦めないぞ。
私見とく、見てないから、それ。
あ、見た見た。はいはいはい。今回はサモア語。
あ、わかりました。
前回タヒチ語だったんですけど、サモアはちょっと近いのかな。世界の地理弱いんで僕
なんで言ったんや。
世界地図書いたら多分こうなんか、
うん、
人間の肺みたいな感じの絵になると
思う。2個あるのやつね。
2個あるよ、ね、そうはい、はい、では、何だったっけ、さよなら。
今回のパーソナリティは
イカと
リナリでした。トーファー。